小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その24金持ちの青年一つだけ欠けたもの。皆さんはルールとか約束事とかを進んで守る方ですか？自分に都合のいい時は守るけど、不利になったり損をしそうになったりした時には無視しますか？それともおよそ規則なんてくだらないと思ってますか？でもどんな人でも定められた規則を守っていると安心感がありますよね。そして無意識のうちに、これだけきちんと従っているんだから何らかの見返りがあって当然だろうと思うものです。聖書の中にまさにそのような人物が登場します。金持ちの青年です。イエス様は彼のことをもとても愛しておられたのですが、一つだけ彼に欠けているものをちゃんと見抜いておられました。それは何だったのか、ご一緒に考えてみてください。イエス様は主な活躍の舞台だったイスラエル北部のガリラヤ湖畔の町々での働きをひとまず終え、その宣教の基地であったカペナウムを離れると、弟子たちと共に南下してユダヤ地方とイスラエルの中央を南北に流れるヨルダン川の東側に行かれました。イエス様が道に出ていくと、ユダヤ人の指導者である一人の青年が走り寄ってきて、イエス様の前にひざまずきました。
先生、あなた様は尊いお方です。天国に入るために永遠の命が欲しいのですが、どんな良いことをしたらもらえるでしょうか？
お若い方、どうして私を尊いというのかね。それがどういうことか分かっているのか。尊いお方は他の誰でもない神お一人だ。また良いことと言ったね。本当に良い方はただ神お一人だけだよ。まあそれはさておき、質問に答えてあげよう。天国に入るには神の掟を守ればいいのだ。
どの掟でしょうか？
殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、嘘をついてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父や母を敬いなさい、隣人を自分と同じように愛しなさい、という掟だ。
はい先生、私は今までこれらの戒めを一つも破ったことはありません。他には何か？
イエス様はこの青年に心から同情してこう言われました。
あなたにはたった一つだけ欠けたところがある。あなたが完全なものになりたければ家に帰って財産を全部売り払い、そのお金を貧しい人たちに分けてあげなさい。天に宝を蓄えるのです。それから私についてきなさい。
青年はこれを聞くと顔を曇らせ、がっくりと肩を落として悲しそうに帰っていきました。大変な金持ちだったからです。その後ろ姿をじっと見ておられたイエス様は弟子たちの方を振り返られこう言われました。
惜しいことだ。天国にもう一歩のところだったのに。金持ちが天国に入るのはなんと難しいことだろう。いいかい、愛する子供たち、もう一度言っておくが、財産を頼みとする人が天国に入るのは実に難しいことだ。それよりはラクダが針の穴を通る方がずっと優しいのだ。
しよ、ご冗談でしょう。ラクダが針の穴を通るなんて金輪際できっこない。でも金持ちが天国に入るよりははるかに楽だとおっしゃるんで。
ペテロ、ダジャレを言ってる場合か。でもそんなに厳しいもんなんですか？なあヨハネ。
そうですよ先生、ヤコブの言う通りだ。そんなに難しいもんならこの世の中で救われる人などいるでしょうか？
イエス様は弟子たちをじっと見つめて言われました。
人間にはできないよ。だが神には何でもできる。
するとペテロはいかにも彼らしく、自分や他の弟子たちが捨ててきたものをいちいち数え始めました。
主よ、私たちは家も親兄弟、親親戚などの家族も、寮の仕事も、何かと頼りになる仕事仲間も、生まれ育った故郷も、とにかく何もかも捨てて先生にお従いしてきました。ご存知ですよね、あなたのついてきなさいの一言に従ったんですよ。それで一体何がいただけるんですかね。
ペテロ、そうだね、お前たちが払った犠牲は分かっているよ。そのお前やみんなにはっきり言っておこう。メシア、救い主の私がやがて御国の栄光の王座につくとき、お前たちも十二の王座についてイスラエルの十二の部族を裁くことになるのだ。
主よ、私も息子と共にあなたに従ってまいりました。あなた様が王座につかれるときには息子も王座につかせていただけるのでしょうか。
スザンナ、約束しよう。あの子も必ず王座についてイスラエルの十二の部族を裁くことになる。いいかね、私を愛し、私に従い、神の素晴らしい救いの知らせを人々に告げ知らせるために、家、兄弟、姉妹、父、母、妻、子、あるいは財産をすべて捨てた者は誰でも、代わりにその百倍もの報いを受けるのだ。
そうですか、主のおっしゃることは間違いないですよね。それは嬉しいこった。
ペテロ、よかったわね。カペナーモを出る時も病み上がりのお母さんのことを一番心配してたもんね。
そうだよな、スザンナ。それに口にこそ出さないけど、根は優しいペテロのことだ。残してきた奥さんのこともきっと気になってるさ。
そんなことだね。
隠さなくったっていいよペテロ。ほら赤くなって、だか分かりやすいんだから。それにしても、先生が日頃おっしゃってるように、ユダヤのエルサレムに行ったら立法学者やパリサイ派の迫害は激しくなるだろうな。僕は独身だからまだいいけど、ペテロや他の仲間の家族に被害が及ばないといいけどな。
確かに私に従う者はこの地上では迫害されるが、それでも家、兄弟、姉妹、母、子、土地はちゃんと戻ってくる。そればかりか、次の世では永遠の命までいただくことができるのだ。今は先頭を行き、一番偉そうに見える者が、その時には最後になり、一番軽んじられ、今は最後にいて、一番見くびられているように見えても、その時には先頭になり、一番大きいものとなる者が大勢いるのだよ。
イエス様、さっきの若いお役人、本当に残念でしたね。小さい頃から律法についてはよく学んで、それを忠実に守って、本当に私たちのように天国に入りたかったでしょうに。もったいないこと。だってああいう人が神様のものになったら、いい働き人になったに違いないもの。
俺たち無学な漁師上がりと違って、金も身分も申し分なかったのにな。
本当、すべてを持っているように見えたのに、先生が一つだけ欠けたものがあると言われたとき、私もあの人のように驚いた。なんで？何が？って。
うん。お前たちも考えてごらん。何が欠けていたと思う？
それは何かな？
そういえば、先生は持ってるものを全部売り払って貧しいものに施してから従ってきなさいって言われたんだっけ。あの若いお役人はそれだけができなかった。
つまり自分の身分と生活を保証してくれる富を捨てきれなかったってこと？
ヨハネ、そう、その通りだよ。あの富への執着が他のすべての点では天国に入る資格を満たしていたのに、彼を天の道の前に信仰の失格者にしてしまった。あの青年の心の中で 地上の富が天の栄光の神様よりも大きなものになり、彼の心を支配してしまっていた。富が彼の偶像だったのだね。
偶像ですか？
そう、道が最も忌み嫌われるものだ。父なる神にのみ帰すべき栄光を奪い取るものだからね。そしてそれは彼から憐れみの心をも奪い取ってしまった。彼はあなたの隣人を自分のように愛しなさいという掟はそらんじていたが、実践する力を失っていたのだ。
その点俺たちは心配ないな。なんせ年中スカンピンだからな。
いや、そうとも言えないぞ。偶像は富だけとは限らない。なんであれ神様より大事にしているものは偶像になりうるのだ。例えばペテロ、お前のいつも俺が俺がという自分第一主義は、下手をすると自分への自信が偶像になって、そのうち大失敗をしでかすぞ。気をつけることだ。
主よ、それはないですよ。俺はダニエルも先生を愛しているんですから、いつだって先生のためなら俺が先頭に立って。
ほらペテロ、それがあんたの偶像なんだよ。
それともう一つ、これは富を偶像にしてしまった誤りと裏表みたいなものだが、彼は神の律法を落ちとなく行ったゆえに自分は天国に入れるはずだと考えていた。自分の技、自分の努力が救われる資格になると考えた。これもまた自分の良き行いを偶像化してしまったゆえの彼の賭けだったのだよ。
そうですね、先生。私たちが救われるのは神様からの一方的な恵みの賜物なんですものね。
みんなは大きくうなずきながらも、先ほど焦然として立ち去った金持ちの青年の寂しそうな横顔を思い浮かべていました。みんなも主イエスと同じように真面目で一途そうな彼を愛し、本当に心を痛めていたのです。彼らはいつか彼が自分の心の偶像に気づいて、すべてを捨てて彼らのところに飛び込んでくることを願わずにはいられませんでした。聖書はその後の彼については記していませんが、ひょっとして彼はあなたの中にもいませんか？それなら神様に彼に欠けていた力をくださるようにお祈りください。人にはできなくとも神様にできないことはないのですから。